主イエスキリストの皆をおめでたえます。今日もですね、豊かに私たちのこの礼拝を受け取ってくださり、また御臨在を持って臨んでくださっている主に感謝をしていきたいと思います。でですね、今日はですね、ヨハネ森牧師が、和歌山教会のご奉仕のために、第一礼拝においては森本美沙夫伝道師が、第二礼拝においては私が、このメッセージの奉仕に立ちます。それですね、今週においてはゴスペルコンサートがですね、スプレンダーにおいても兵庫フィルフィア教会の賛美隊の働きにおいても、様々な地で持たれていきます。ぜひですね、この働きのためにお願いし、また、ぜひ皆さんも加わっていただきたいと思います。本当に月曜日から金土と、月曜日と、またスプレンダーの練習も木曜日に持たれます。また25日においては午前中 JR 大津駅前で路上ライブ、そして路傍伝道、そして、午後からは大阪市役所前での、路上ライブと、本当にですね、いろんな場所で主が賛美隊を立たせてくださって感謝です。またですね、お知らせなんですけども、来週ですね、関西合同カリスマ聖会が持たれます。今回もですね、後半はですね、新井浩二先生の、癒しのセミナー、スネールゴイセラペイアの2回目が持たれます。ぜひですね、もちろんですね、インターネット環境を持たれている方はご自宅でも聞くことができるんですけども、関西合同カリスマ聖会でもこれをですね、受けることができますので、ぜひ来ていただきたいと思います。場所は呉大阪東、JR の京橋駅から徒歩10分ぐらい の場所になりますので、ぜひ来ていただきたいと思います。それではですね、時間も迫ってきておりますので、本日のメッセージの箇所に入っていきたいと思います。本日のメッセージの箇所は先ほど司会者の方に読んでもらいましたが、連続公開の3回目になります。テトスへの手紙、2章の1節から10節までお開きさせていただきました。それでは、今日はですね、クレテの教会に寄せられた偽教師の問題と、その歌について学んでいきたいんですけども、パウロがですね、そのクレテの教会の方々に対して、テトスにどのような対応にするようにと言っているかを学んでいきたいと思います。では一節をお読みさせていただきます。しかしあなたは健全な教えに触れふさわしいことを話しなさい。これはあなたというのはですね、テトスのことを、指しています。しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。で、健全な教えにふさわしい話をするということをですね、パウロはテトスに命じています。で、最も大切なこととして、健全な教えにふさわしいことを話す、つまりその健全な教えは何かというと、神学用語でですね、キリスト教信仰の正道的教義体系という意味があるそうです。で、ローマ人の手紙6章17節をちょっと開いていきたいんですけども、ローマ人の手紙6章17節にはこうあります。神に感謝すべきことは、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、16節、罪から解放されて義の奴隷となったのですとあります。で、ここでですね、伝えられた、教えの基準にってあります。言葉が出てきます。で、健全な教えとして神の言葉の教義が整えていたかは不明なんですけど、まだ新約聖書がですね、完成しておりませんでしたので、しかしある基準がですね、既に存在していて、その基準に従って神の言葉にふさわしいことを常に語るようにということをですね、パウロはテソスに命じています。なぜなら当時ですね、偽教師たちが語ってはならない、この反対論とかですね、何の役にも立たない空想論で、正しいこの信仰の歩みをですね、クレテの教会の人々やこの教会に入れてきたというですね、背景があったからなんですね。そして、テモテの手紙第1の6章20節から21節においては、俗悪な無駄話、また間違って霊事と呼ばれる反対論を避けなさい。これを公然主張したある人たちは信仰が外れてしまいましたとも言っています。ですからここから学んでいきたいんですけども、私たちは教会の方々に対しても、またその他の方々に関しても、常にですね、健全な、教えである神の言葉ですね、聖書の言葉を基準としたことをですね、話していく必要があります。で、私たちがまたお一人一人がですね、神様に向かって神の言葉を語るとき、 人々に向かって神の言葉を語っていくときにですね、人々は神の言葉からですね、祝福を受けることができます。また語る私たちにおいても、主はこの語るものを祝福してくださいますから、祝福を受けていくことができるんですね。ですから私たちは間違った教えとか空想話にふけてしまうのではなくて、健全な教え、つまり神の言葉をですね、人々にまた語っていっていただきたいと思います。そして2節に入っていきたいんですけども、2節からに関しましては、ここからですね、この教会の各層、老人たちとか婦人とか若い人たち、また奴隷に対して具体的にテスツが取るべき態度を記していきます。で、その層に対して、その層のことが書かれているんですね。で、一つずつ見ていきたいんですけども、2節、老人たちには自制し謹厳で慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるようにってことをですね、言っています。で、古代のですね、家父長制度、家の制度といいますか、老人はですね、栄光の冠でありました。で、非常にですね、権威と威信が年とともに、年齢とともに増していったんですね。で、それで老人の方々はですね、時として家庭とか教会の中で横暴な振る舞いをすることがあったという背景がありました。ですから、パウロはですね、このように老人たちには自制し謹厳で慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるようにってことをですね、言いました。で、自制するっていう言葉を見ていきたいんですけども、自制するという言葉はですね、もともと酒を飲むことにおいては、節制するという言葉がから来ています。で、ギリシャのある詩人がですね、その人が読んだ歌の中で、多くの老人たちは酒飲みであるともですね、歌っていました。で、老人たちにとっては酒の誘惑は非常に強いものがあったということですね、当時見ることができます。そして、禁言でとあります。で、禁言という言葉はですね、ギリシャ語で何というかというと、セムノス、と言います。セムノスです。で、これはですね、牧歌の手紙の特徴的な言葉でですね、行動の厳格さを表します。そして、慎み深くしという言葉、慎み深く、これは聖書でも何度も出てくるんですけども、思慮深く分別のある人のことを言っています。そしてですね、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるようにってことをですね、進めています。で、パウロはですね、普通ですね、信仰と愛と希望を一つのグループとしているんですけども、でも牧歌の手紙であるテモテとテソスでは希望と忍耐に変えて、いました。で、このことからですね、正しい教育から与えられてくるものである、この信仰と愛と忍耐とにがですね、正しい教育から与えられるものであるということ柄が分かります。でですね、だからこそテトスがですね、健全な教えをふさわしい話をですね、することは重要でした。で、これらがですね、老人の方々に語っている言葉です。そして次にですね、同じように年を取った婦人たちには、年を取ったご婦人の方々に次は述べています。神に仕えて、いるものらしく敬虔に振る舞い、悪口を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるようにということを言っています。で、年を取った婦人たち、彼女たちにはですね、4つの事柄が注目されています。で、一つは何かというとですね、神に仕えているものらしく敬虔に振る舞うこと、そして2つ目がですね、悪口を言わず、悪口を言わず、そして3つ目が大酒の虜にならず、そして4つ目、良いことを教えるものであるようにってことをですね、パウロは進めています。で、1つ目のですね、神に仕えているものらしく、神に仕える、敬虔に振る舞うってことなんですけども、これはですね、神殿に仕えている祭司のように信仰深く、振る舞うことを意味しており、聖なるですね、飯にふさわしく生活すべきであるということを言っています。そして二つ目がですね、悪口を言わずですね。この言葉はですね、ギリシャ語の悪口というのはですね、ディアポロスという言葉が使われています。で、この言葉、悪口というのはですね、前々回だったでしょうか、出てきたのではないかと、前々回だったか以前出てきた かなと思うんですけども、墓会の手紙ですね6回出てきます。で、あのタンスの場合はですね、悪魔というあの悪魔を指し、これが複数形で書かれている時においては、あの中傷するとかですね、悪口を言うというあの言語においては意味になりますので、単数では悪魔、複数では中傷するや悪口を言うという言葉がありますので、ですからここから分かりますように、皆さんもですね、あのここから私たちも学ぶことができるんですけども、悪口には十分あの気をつけていただきたいと思います。あの私たちの唇がですね、あのサタンに用いられないように、先週もあの森牧師が話されたんですけども、あの口というのはあのとっても大切なんですね。ですから、あの口によって私たちの口の言葉によって人を生かすこともできますし、あの人を殺すこともできるとですね、あの言われています。で、あの常にですね、私たちは何の言葉を語るか、あのことをですね意識していかなければなりません。なぜならですね、語ることに関しては、あの私たち口を通して神様はあの力を合わされていかれますので、あの私たちはですね、私たちの唇をいつでもどこに置いても、あの神の言葉をですね、あの口にしていただきたいと思います。あの信仰の言葉、またですね、あの感謝や賛美をですね捧げていただきたいと思います。そうすることを通して、あのサタンの働き会をですね、あの私たちは、この隙を作ることなく唇を守ることができますので、やっぱりですね、あの自分も思うんですけども、感謝と賛美が弱くなっているときに、やっぱりこの唇から出る言葉とか思いとかにおいては不信仰になってしまったりして、あの気がつけばつぶやきとか不平不満とかなってしまって、どんどんですね、あのこう下がっているなっていう時があるんですね。でもはっと気がついて、あの感謝と賛美に変えていくときに、こうガラッと変わってですね、あの思いが信仰的になったり、あこれは神からの思いじゃなかったんだなってことを気がついて、あの主に立ち返ることができますので、私たちはあの正しく、あの私たちの思いも見分けながら、また唇も性別しながら、さらにですね、主の言葉を語って、また感謝を賛美をなして強めていただきたいと思います。そしてですね、大酒の虜にならず、通ります。虜になるというのはですね、あの奴隷のように縛り付けられているという意味があります。これはクレテ教会の方々がですね、エペソの実はこの教会の人々によりも悪い状態にあったことを意味しています。で、ちょっとあの話はちょっとずれるんですけども、先日ね、パウロ秋元牧師があの兵庫フィラデルフィア教会においてもカリスマ性格が持たれてメッセージをしてくださいました。その中で見分けの重要性を語られたんですね。で、私たちの心を思いを見分けていく必要があるということをですね、強く語られました。なぜなら主への思いは私たちの縛ってしまうからなんですね。で、私たちの思いにおいても、自分の思いもあります。そして神様からの、私の内側には聖霊様がおられますから、神様が与えてくださる思いもあります。でもですね、サタンが入れてくる思いもあるんですね。で結構ですね、サタンの声とか聞きすぎてしまうと、それにどっぷり浸ってしまうので、注意していただきたいんですね。私たちの思いにおいても神からの思いにですね、立って、その思いに立って信仰の網をさらにですね、なしていただきたいと思います。で、4つ目なんですけども、良いことを教えるものであるようにってことをですね、パウロは年を取った婦人たちに言っています。この良いことっていうのは何かというと、これは年を取った婦人たち、彼女たちが、その中で生きてきた経験に基づく一般的な良いことですね。それは後の4節5節に続くと内容も含まれているんですけども、で、教えることっていうのは教会の中においては、男性の叩きだったので、これは家庭内におけることが念頭に置かれています。そして4節5節を見ていきたいと思います。4節、そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって、夫を愛し、子供を愛し、慎み深く、低潔で、家事に励み、優しく、自分の夫の従順であるようにと悟すことができるのです。それは神の言葉がそしられるようなことのないためです、とあります。で、年を取った婦人たちが、彼女たちがその若い婦人たちにですね、教えるものであるようにってことを言ってるんですね。それが7つあります。で、ですね、諭すって言葉なんですけども、諭すって言葉が出てきます。そ この諭すという言葉はこれは教育するという意味があります。ですから若い婦人たちはですね、年配のこの婦人たちから、彼女たちが学んできたこの貴重なですね教えを受ける必要があるってことを言ってるんですね。で、年配の婦人たちはその教え、年若い婦人たちを諭す、教育していくというこの必要があったってことが書いてあります。で、一つずつで見ていきたいんですけども、夫を愛する、夫を愛し夫を愛するってことですね。これはある神学者の方はこのことは家庭のすべての良いことの中心点である、夫を愛することがその家庭のすべての中心で点であると言っています。そして、子供を愛しとあります、これ子供を愛することですね。ですからその夫を愛する者はその子供も愛することが愛するということなんですね。そして3つ目のですね、慎み深くとあります。慎み深くこのことは全てのクリスチャンに求められていることでもあります。大切なことですね。そして締結でとあります。で、締結というこの本来のこの意味はですね、神の属するという意味で聖なるという意味をありましたがありますが、でもここでは定節を守る人という意味があるんですね。そして、家事に励み、言語を直訳すると家で働くという意味ことですので、家事を立派に果たすことを意味しています。そして6番目ですね、優しく、この優しくというのは言葉通り優しく、7番目のですね、自分の夫に従順であるようにとあります。家庭というのはですね、この世の存在する父の最小単位なんですね。ですからその中で夫の権威に従うことはとても大切なことなんですね。で、それはですね、さらに大きなこの父の世界の中で従っていく大きなポイントとなることがなるんですね。ですから自分の夫の従順である、従うってことをですね、この中で言っています。でですね、それは、神の言葉がそしられるようなことはないためですとあります。で、今ですね、7つのことを言ったんですけども、これらがですね、若い婦人たちのその生活目的がその神の言葉がそしられるようなことはないためだったんですね。これが目的でした。ただ単にその教えたり諭すんじゃなくて、ちゃんとその神の言葉がそしられることのないため、そういった目的があるんですね。で、これはですね、若い婦人たちに語られている言葉なんですけども、同じようにですね、私たちにこの現代系私たちにおいても、健全な教えにふさわしいことを話したり話すこと、また神様に従っていくことはですね、神の言葉がそしられないため、という目的があります。そして神の言葉がですね、言葉の祝福が多くの人々の上に表されるためなんですね。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、6節、今度は若い人々ですね、同じように若い人々には思慮深くあるように進めなさいとあります。で、若い人々への忠告は何かというと、思慮深くあるようにということですね。聖書では言っています。で、それは一般に若い人たちがですね、一面的で性急で行動的だったから、思慮深くあるようにってことをですね、この教えがとても大切でした、大切だったんですね。そして、またすべての点で自分自身が良い技の模範となり、教えにおいて純正で威厳を保ち、非難すべきところのない健全な言葉を用いなさい。そうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことがいなくなって恥じることになるでしょうと言っています。で、7節からはですね、テトスに対してのテトス自身へのこの忠告です。で、7節で、またすべての点で自分自身が良い技の模範となり、とあります。で、良い技は何かというと、クリスチャンがですね、真のクリスチャンがなす神様に受け入れられる行為のことであって、その手本となり、なるようにということですね。パウロはテトスに語っています。そしてその良い技の模範というのがですね、3つの説明で、説明がなされています。それは何かというと、教えにおいては純正で威厳を保ち、ということが1つ目で、そして非難すべきところのない健全な言葉を用いなさい、2つ目ですね、ということを言っているんですね。 ごめんなさい、威厳を保ちが抜けてました。で、この3つのことが説明されています。で、教えにおいては純正でってことなんですけども、純正って言葉はですね、純正とは何かっていうと、ちょっと学びになるんですけども、偽りの教えに汚されず腐敗していないってことなんですね。そして2つ目の威厳を保ちっていうのは何かというと、これですね、行動の厳格さ、2章の2節の、老人たちには自制し、謹厳で慎み深くし、信仰態度、忍耐で健在あるようにと、同じように、これは偽教師たちに対して言っています。テトスの手紙1章の16節にはこうあります。彼らは神を知ってと口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格ですってことを言っています。この真の教師ではですね、テトスがテトスに関して言うことと行いがですね、伴うように言うことは偽教師のようにですね、言うことは言ってるんですけども、実は行いが伴っていない、そういうことにはならないように、言うことと行いが伴っていることができ伴っているようにってことをですね、パウロはテトスに語っています。そして3つでですね、非難すべきところのない健全な言葉を持ちなさいとあります。非難すべきことがない、ところがない健全な言葉を用いなさい。これですね、非難すべきところのないとは、非の打ちどころない健全な言葉を用いるようにということを言っています。健全な言葉というのはですね、これは日常会話でもそうなんですけども、テトスはですね、牧師でした。その牧師という立場があったので、これは説教というしての意味で用いられています。で、テトスがですね、このようにこの信者のですね、模範、となるようになるならば、敵対する者もですね、何も悪いことが言えなくなって恥じることになるとですね、語ってるんですね。で、敵対する者というのは何かというと、第一偽教師、そしてまた一般的なですね、非キリスト教の世界、この世の世界であったと思われます。で、ずっと学びが続いていたんですけども、で、これからですね、私たち特別な時代に入っていきます。で、聖書でですね、書かれているような終末の時代のその成就に向かって進んでいきます。非常にですね、厳しい時代が始まってきています。しかしですね、この中において確かにですね、たくさんの方々がつまずいたり、また互いの裏切りあったり憎み合う、そういった時代になってきます。またその中ですね、偽預言者が多く起こって、多くの人々を惑わすとですね、聖書にあるんですね。不法がはびこり、多くの人たちの愛は冷たくなりますというふうにですね、非常に厳しい時代がやってきます。でもですね、こんな厳しい時代なんですけども、そんな時代だからこそ真理が必要なんですね。で、真理とは何かという神様の言葉であり、イエス・キリストご自身です。救いです。神様の言葉が必要なんですね。だから私たちはこの終わりの時代にですね、この時代に召されたもの、選ばれたものとして私たちはいます。ですから神の言葉に従って、そして神の言葉を教えて諭す人たちが必要なので、私たちが、私たち自身がですね、パウロがテトスに語ったように、良い技、私たち自身もですね、人々に対して良い技の模範となるように、そのことが非常に重要なんだってことをですね、この箇所では学ぶことができます。そして9節10節、奴隷のことは、書いてあります。奴隷についての教えは5つあります。当時ですね、まだ奴隷制度というのがありました。で、その中、その奴隷の人たちにおいても救われた方々への忠告として記してあります。これは奴隷の方々にですね、書いた言葉、書かれている9節から言葉なんですけども、今回はですね、私たちに適用して見ていきたいと思います。私たち自身もですね、主のしもべですので、私たちの教会にも主のしもべという賛美チームがありますけれども、私たち自身も神様のしもべなので、しもべというのはですね、奴隷という意味があるんですね。同じ人は橋ためという言葉がありますけれども、そして私たちが神様のしもべ、主のしもべ、また橋ためとしてこの教えをですね、見ていきたいと思います。適用して見ていきたいと思います。で、9節、奴隷にはすべての点で自分の主に従って満足を与え口応えせず、とあります。そして10節、盗みをせず、努めて真実を表すように進めなさい。それは彼らがあらゆることで 私たち救い主である神の教えを飾るようになるためですとあります。で、私たちは神様のしもべ、主のしもべです。そしてご主人は誰かというとイエス・キリストご自身なんですね。で、どんなこと、しもべはですね、主人に言われたことをはいと言って聞きます。で、どんなことですもですね、主に言われたことは従っていただきたいと思います。なぜならですね、神様が言われたこと、イエス様が言われたことはすべて正しいですね。もちろん吟味は必要です。それが本当に神が語られたかどうかっていうですね、吟味は必要ですけども、本当に神様が語られたならば、私たちがその主の言葉に、また主の教えに従っていくときに最も最善なものをですね、得ていくことができるからなんですね。たとえそう思ってなかったとしても、でも神様ご自身が真実で正しく、神の言葉が正しいということですね、覚えていただきたいと思います。そして満足を与えております。まあ、これはですね、全部受けています。私たちが徹底的に神様に従っていくならば、神様の御心がなされていきますので、それを見られて神様は満足していかれる、満足されます。つまり従うことは主の御心を全うするためであって、どんなにまたですね、どんなに私たちが従っていると思っていても、それが主の御心なければ何にもならず、主の御心を満たすことはできないんですね。ですから、よく言われますけども、従っているつもりとかですね、祈っているつもりとかですね、神様の御心を行っているつもりとかですね、つもりには注意していただきたいと思います。私たちは神様に行くことができますから、主がですね、言われたことに関してわからない方々はですね、教会の助けを受けながら、また教会に語られていることがですね、従っていただきたいと思います。その時神様の栄光は豊かに表されていきます。そして口答えせずという書かれています。でですね、人はですね、神様に従おうとするときにその内容を見るんですね。理解できなかったら従いにくいようなことだったり、従うことがまたできないようなことだったら、思わずですね、何かを言いたくなります。で、この神様に従うと言っときながら、やっぱりですね、私たちがそれを成していく、神様の御心を成していく基準は何かというと、私たちができるかできないかってことですね。人はそこに立ちやすいんですね。でもできるできないではなくて、神様が何と語っているかってところに、それが基準なので、私たちは私の力とか能力とか基準で神の御心を判断しない。それがですね、本当に主が語っているかどうかが判断の基準なんだということですね、覚えていただきたいと思います。そしてできないときにですね、まあ、何か言いたくなりますので、注意していただきたいと思います。そしてですね、10節、盗みをせずとあります。で、適用ですけども、私たちがしもべがですね、神主人である神様のものを盗むのは一体何が考えられるか分かりますでしょうか。それはですね、11献金なんですね。で、見ていきたいんですけども、マラキ書の、3章の、8節から10節開いていきたいと思います。マラキ書、旧約聖書マラキ書、私用の聖書第3版になりますが、1566ページです。マラキ書のですね、3章の8節から10節、人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物をせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主を仰せる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみようとあります。で、十分の一献金のことはなんですけども、神様がこの、私たちに与えるすべてのこのもの、十分の一は神のものであるということですね、聖書では言っています。ですからですね、十分の一献金はですね、主のものですので、しっかりと捧げていただきたいと思います。そうないと聖書を見ていくならば、神のものを盗んでいるということですね、聖書を語っています。呪いを受けているとも言っています。でもですね、この私たちがその十分の一をしっかりしていくときに、逆に祝福を受けることができるんですね。10節、私があなた方のために天の窓を開き、 溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみようとありますように、天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を注ぐ、そして試してみようという言葉はですね、この箇所だけ、神を試していいのはこの箇所だけ書かれているんですね。で、自分の内献金のことに関してはよく言われますけども、私もですね、自分の内献金をして10倍来たとかですね、ことがあります。一度はですね、確か 2,3 年前の、夏のデイキャンプの時だったんですけども、当時 の、 そのキャンプ員の方々がですね、景品を募集していまして、ビンゴかなんかだったと思うんですけども、景品を募集してしまして、ちょうどですね、その時私はクオカードって皆さんご存知でしょうか。金券というか、コンビニとか、ガソリンスタンドとかファミレスとかで使えるカードなんですけども、500円もらったんですね。でやったとか思ってですね、何使おうか、コンビニで使おうかとか思ってたんですけども、ふーっとこれを景品として検品というか捧げるんじゃないかなと思いが来たんですね。でと思って、せっかくもらったのに、まあ、500円なんですけど思ったんですね。でこれ何しようかと、ちょっと夢じゃないですけど膨らんでたので、でもその思いがなかなか抜けなくて、ちょっと御言葉の確認というか、思いがなかなか抜けなかったので、吟味としては、捧げることはキャンプに捧げることは神様の喜ばれし、人々も喜ぶだろうということで、と思ってですね、捧げたんですね。でそれはですね、当たった人は当時大阪教会の人だったんですけども、非常に喜んでおられました。あの子のところに当たったのか、あの人のところに当たったのか、よかったよかったとか思ったんですけども、でそれもしばらく忘れてた時にですね、5000円がですねポンって当たられたんですね。ふっと気がついた時に、あ、そういえば500円献金してたから5000円が来たんだなってことをですね、思ったんですね。ですから捧げたらなくすと思うんですけども、私もクオカード捧げて、まあ、ちっちゃいですけどなくしたと思ったんですけども、でもなくしてなくて10倍になってですね、帰ってきたんですね。ですから神様は御言葉を持って約束をしてくださいますから、私たちはなくすんではなくて、さらにですね、主の祝福を見ていくことができる、試してみようと語られている場所はこの箇所だけなので、私たちはですね、献金においても喜んでですね、捧げていただきたいと思います。そして、テトスに戻りますけども、テトスの、2章の10節ですね、そして努めて真実を表すように進めなさいとおります。これは盗みをせずの反対の積極的な進めですね。これは11に献金に当てはめるならば、ちゃんと11をするようにってことを語っています。ですから主の前に正しいことはですね、積極的に行っていただきたいと思います。でこれからもですね、非常に厳しい時代を許されてきます。その中においても私たちはですね、健全なこの教えにふさわしいこと、つまり神の言葉や神様の教えにですね、立ち、またその言葉をですね、人に向かって語っていただきたいと思います。その時に神の言葉から私たちは祝福を受け、また神の言葉に従っていく時に神の栄光を見ていくことができる、私たちのその正しい信仰の歩みがですね、実は暗闇の世界に光を与えていくってことですね、覚えていただきたいと思います。終わります。愛する天道様、感謝いたします。今日の、手術礼拝をありがとうございます。それではですね、癒しのミニストリーを行っていきたいと思います。罪があっては祈りが行かれないことがあります。ごく少数ですが、少数の病ですが、罪が原因で起こる病があります。私たち一人一人が聖書ではですね、罪人とあります。許された罪人です。ですからどなたでもですね、どれかにかかる可能性がありますので、全員でまず罪の悔やための祈りをしていきたいと思います。それでは癒しの祈りしていきたいと思います。ご自分の癒しを祈る方、また、他の人のためにですね、癒しを祈られる方においても、神様に癒していただきたいという、その私たちの願いと思いを主は聞かれます。 だからその願いをですね、神様に求めていただきたいと思います。それではしていきたいと思います。愛する天道様、ありがとうございます。主がこの今この癒しの祈りを聞かれていることをありがとうございます。どうかお一人豊かに臨んでください。頭のてっぺんから足の先まで主の御臨在で覆ってくださり、また傷んでいるところ、悪いところ、本当にこの元となっているところに触れてください。またお一人精神に触れてくださり、神経に触れてくださり、また体に触れてくださいますようにお願いいたします。今豊かにこの聖様、この癒しの霊を臨んで持って望んでくださり、お一人一人触れてくださり、顕著な癒しの御業が今表されていくことができるようにお願いいたします。イエスキリストの皆によって、このお一人一人のこの病に命ずる、イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。またこのお一人一人のこの、この、病気、また怪我に命ずる、イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ。またこのお一人一人の精神や神経の病に命ずる、イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。またこの肉体の怪我、またこの祈っている方々の他の人たちのこの病に命ずる、イエスキリストによって癒しを宣言する。またこの病や怪我や、この働いてきた悪しき的な力、今やしきみて縛る、そのような方々の力出ていきなさい。アラサンの方はサラトーレスンの方バラカタブヨ。神様、今お一人と豊かに臨んでください。悪いところに触れてくださり、患部に縛れてくださり、また細胞レベルまで触れてくださって、どうか本当にこの健やかなこの健康の恵みがさらにお一人一人の人生のうちに浅いていくことができるようにお願いいたします。またこの長い間苦しんできた病のうちにおいても、主が触れてくださり、慢性的な病においても触れてくださり、この癒しの御業が今表されていくことができるように導いてください。お願いいたします。またイエスキリストによってお一人一人の病に対して癒しを宣言いたします。感謝してイエス様の名前といたします。アメン。それでは祝祷をいたします。お立ちください。させていただきます。愛子を願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち児童の上に、また私たちの愛する家族の上に、豊かに常しえまでも限りなくありますように。アーメン。それではお座りください。報告をさせていただきます。本日は第一が森本美沙夫伝道師、第二は中谷、またヨハネ森牧師和歌山教会の奉仕、広報誌でした。